風呂行こうか。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りしまーす。はい、今回はですね、我々京都駅の八丈口に来ております。
はい、
京都タワーとは反対側ですね。
はい、八丈口言ったら新幹線の方ですね。今日は新幹線でどっか行くんですかね。
まさか、歩きですよ、歩き。
ああ、そうか。京都来たら、でもこの季節やっぱりね、ちょっと紅葉のお寺とか行って、うん、その後うまいもん食って京都を満喫したいですね。
こう寒くなってきたら、もう湯豆腐なんかええですね。
はい、それはね、後で美味しいもんを食べに行きましょう。じゃあまず銭湯に行かなきゃいけません。
銭湯やね、
うん、今日お邪魔する銭湯はですね、まあお寺もいいですけど、村上そこらのお寺に負けずとも劣らない風格を備えてますからね。
もしかしてあのユネスコが間違うて近くの東寺を世界遺産に登録してしまったという、
我々が今年風呂行こかの会場としてお借りした、
そう、日の出湯さんです。
あ、
後でね、世界遺産の東寺にも行きたいと思いますし、今日はあの日の出湯から東寺さんへ、世界遺産のはしごというね、趣向で行きたいと思います。
その後飲み屋のはしごやね。
はい、うまいもんも待ってます
ほな、もうちょっと収録済ませてちゃっちゃと行きましょうか。
いやいや、収録はしっかりせな。
いやいや、ちゃっちゃともう収録済ませに行きましょう。
もう林さんもかいな、もう
やる気ないんかい
はい、京都駅から10分ちょっと歩いて、本日お邪魔する日の出湯さんの前の路地までやってまいりました。はい、
この温泉マークが書かれた看板が目印ですね。
はい、これを見落としたらそのまま当時のあれ東門ですね。はい、あ、こう言ってまうから要注意、ちょっと見とかなきゃいけません。
はい、路地の入り口にあのお地蔵さんの祠もありますんでね、これも目印に一緒にしてもらったらいいと思います。
可愛らしいね。
ちょっとほな路地入っていきましょうか。
このお地蔵さんの黒いタイル、渋いね
タイルマニアは見るところがね違いますね、
うん、お風呂に使えそうやなとか。ほんでこの狭い路地、はい、これ車1台やっと通れるぐらいの幅しかないね。これ
そうですね、幅2メートルぐらいしかないんですけど、でもここ日の出湯さんにあの油を運ぶタンクローリーが通りますから、ね、
通れるのこれ、
もうギリギリで通っていきますんでね。お、ぼちぼち見えてまいりました。
おお、路地を進むとパーッとこの視界が開けて、うん、堂々たる日の出湯が現れるこのロケーション、何目見てもたまらんねこれ。
あの路地の入り口からはなんかここ想像できませんね。
そうですね、あのパッと見てね、3階建てに見える京都の伝統的な町屋銭湯の作りを踏襲しながら、あの戦前の木造銭湯としては京都最大規模を誇ってますからね。
京都最大規模ということは町屋銭湯としては日本最大、いや世界最大ということやね。
宇宙最大。そうです、
それで世界遺産に登録されたんやこの銭湯
いやでもこう大きさだけじゃなくて、こう風格っていうか威厳さえ感じますね。
まあ、
そうでしょ、
世界遺産やからね。
中もまた素敵なんですよ。早速ね、お邪魔してみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは、
おいでやす。
はい、というわけで風呂行こかラジオ第9回目の今回は京都市南区の日の出湯さんからお送りしています。
はい、
JR 京都駅の八丈口から東寺方面に歩いて10分ちょっと、近鉄京都線の九条駅からでも徒歩約5分のところにあります。
うん、割と便利な京都駅から10分ちょっという場所やけど、ここは別世界やね。はい、
ほんまにね、のれんくぐって中に入った瞬間タイムスリップするっていうか、昭和の世界がそのまま残ってますよ。
このまんま もうなんかここに来たら子供の頃の記憶がパーッと蘇ってくるな。
ああ、鼻垂らしながらあの女の子のスカートめくってた。
そうそう、セーターの裾で鼻ふくから画鋲になって。
いやいやいや、でもこの手つかずの風情というかね、雰囲気ほんまありますね。
ありまくりや、
はい、うん、広い豪天井といい、あのダイヤガラスのはまったロッカーといい、
なんかね余計なもん置いてないね、このお風呂屋さんね、
う
ん、
そうですね。
だから空間がめっちゃ広く感じるな、
うん、広い広い。
なんかもう思わず大の字で真ん中でこうバーッと寝転びたなるね。
あ、前来た時ね、松本さんほんまに大の字で寝てはりましたからね。
もう大の字の欲求が抑えきれませんね。
あの警察に捕まるような欲求は抑えなあかんよ。
小物もね、でも凝ってるんですよ。小物いうか装飾品やね、
はい、
この脱衣場の奥にかかった男湯女湯とね、これ金文字で書かれた看板、
はい、
書かれたいうかこれ彫ってあるんやね、浮き彫りやね。
浮き彫りになってますね。
それとかこの男女の仕切りの壁の上にね、明日もあります、明日休みとこう書かれた回転板の案内板、う
ん、はい、くるくる回すとね変わるんですよね、
回転式のね。こんなんよその風呂屋で見たことないね。
ほんまですね。
ね、それぞれこう昔の職人さんの手仕事のぬくもりが一つにありますね。これ柱にかかってるボンボン時計、これ止まってるけどほんまに時間が止まった空間ってこれのことです。
他にもね、あの小さいですけど金魚の泳ぐ池がありましてね、これも風情を添えております、うん、もうねこの空間は百聞は一見にしかず、ぜひ一度ね体感してほしいと思います、う
ん、体感せな損やね。
はい、まさにその通り、うん、そんなわけで今回は京都市南区の日の出湯さんから
お送りします。
はい、というわけで今日は京都市南区の日の出湯さんからお送りしています、
はい、
先ほどの紹介でですね、日の出湯さんの魅力は少しは伝わったかと思うんですけれども、
魅力だらけやね、
はい、世界遺産に登録されていないのが全くもって理解できないというほどのね、価値のある銭湯でございます。
で、登録されてないんですか。
はい、ユネスコが間違ってね、すぐ近くの東寺を登録してしまいまして。
アホやな、ユネスコは。
全く分かってないですね。
日本の文化は何やと思ったのよ、ね、
はい、全くです。この日の出湯をですね、しっかり守ってこられておられる2代目のご主人、村木治さんにここでお話を伺いたいと思います、はい、村木さんよろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
あの路地を入ってきたらもうバーンと開けて、あの建物が、立派な建物が見えるんですけれども、
鏡となるね、
はい、この建物はいつぐらいに建てられたものなんですか。
そうです、これはあの昭和3年にですね、
はい、
うちが商売する前に前の持ち主の方が建てて商売されてたんですけども、
はい
はい、
村木さんのお父さんですかね、作られたのは、はい、お父さんが作られたのはいつぐらいのことなんでしょう。
昭和24年頃ですね。
あ、
はい、
じゃあ戦後すぐぐらいに移ってこられたわけですね、
はい、
以前あのお父様がまだ元気な時にちょっとお話伺わせていただいたんですけれども、昔はなんか当時の参拝の方を2階に泊めておられたとか、そういうこともあったとかいうお話を聞いたことあるんですけれども。
あ、そうですね、上の方がですね、下の2階の方が人を泊めれるっていうか、
はい、
いうかこう休息できるような、
はいはい、
作りになってまして、
はい
はい、そこでまあ昔はその参拝の方をまあ、止められたという話は、はい、聞いたことありますけど、
まあ、今ちょっと2階は物置状態みたいな感じになってるんですよ ね、
はい、
今は結構細かいちっちゃい部屋が何個か切られて あるんですけれども、かなり、ね、はい、面積的にも広くて、なんか戦後の一時期は何家族かが2階に住んでおられたっていう、ね、
そうですね、あの上には8部屋ほどありまして、で、まあ、一時期はちょっとあの3家族ほど借りていただいて、
はい、
で、まあ、住んでおられたという経緯がありますけど、
今はもうそういうのはされないん
ですか。もうあの出ていかれましたね、うん、
建物、まあ、村木さんこちらで生まれ育たれたということなんですけれども、
はい、
ちっちゃい頃の建物のなんか記憶とかそういうのなんか残ってますか。
あ、そうですね、あの、まあ、大きな建物だったんですけど、
はい、
まあ、脱衣場とかね、それでもいつ見ても昭和の30年40年頃はですね、
はい、
人がもういっぱい満杯になってたなっていう記憶にあるんですけど、
懐かしい光景ですね、
毎日お風呂もこちらの日の出湯のお風呂に入っておられたんですか。
そうです、はい、うん、あのうちに別に風呂はありませんので、
はいはいはい、じゃあもう賑やかな中で毎日。
そうですね、
自分の風呂ですよね。
もうそうです、マイ風呂ですね、
はいはい、じゃあ常連さんとかになんかおさむちゃんとかそういう、
あその頃はね、なんかボンとか呼ばれてましたけどね
お風呂屋さんのマスコットみたいな感じで皆さんに可愛がってもらってという感じだったんですか ね、
うですね、
どうですか、もう建物自体は当時とそんなに変わってないんですかね、この雰囲気自体は。
わ、変わってないですね、うん、ちょっとあの番台を取り外しクーラーを設置したぐらいですね、
はい、村木さんの記憶の中にある30年代ぐらいのままの雰囲気がこの平成22年にまだ残ってると、
うん、そのまんま、
そのまんま、
ね、貴重な空間がこう残ってるわけですけどもね、あの村木さんはまだお若いですけど、今おいくつになるんですか、
ね、僕は47です。
お風呂屋業界やったらね、若手のバリバリのホープという感じ。
ピチピチや。
引き継がれたのはいつぐらいになるんですか、ね、
ちょうどあの4年ほど前になります。
それまではお父さんがやってはったんです、
ね、そうですね、父親がやってましたけども、
その引き継がれた経緯というのはどういう感じだったんですかね。
父親の方がもう病気で1年2年ぐらい前からですね、はい、ちょっと調子が悪くて商売としてやっていくのがちょっと難しくなって、で、まあ、私はその頃勤めていたんですけども、はいはい、会社の方に、はい、で、まあ、このお風呂をもう畳んでしまうのか、はい、どうなのかというところで、まあ、ちょっと迷いましたけれども、はい、まあ、会社の方を辞めてこちらの方を継ぐと、うん、
いやもう最近ね、どこのプレイヤーさんでも昔からやってはるところはお父さんがもう体を弱してね、ほんで店畳むいうのがまあ普通の、言うたら悲しい現実ですけども、普通のパターンですよね、はい、でもそこでやっぱりここを継ごうと出てくるその2代目の人がいたはるかどうかで決まるじゃないですか、残るかどうか、
はい、あ、そうですね、で
その継ごうと思わはったのはなんでなんですか。
やっぱりね、もう建物もそうですけども、なんかやっぱり残したいと、うん、でただまあ残すって言っても置いとくだけではね、あの、うん、ダメなんで、お風呂屋さんという形で営業して、はい、その残していきたいというふうに、まあ、考えたんですけどもね。
それはやっぱ愛着とかそんなんですか。
まあ、愛着ですよね。愛着かな、どうなんかな。あの近所の方もやっぱり行ってくれはる方もね、まだまだおられますので、
うん、これなくしたらあかんなという、なんか感じはったんですかね。
そうですね、
必要やなこれは、うん、という。
僕いつもおそがけに来たらお母さんがバンダイのところで、あの、バンしてくれてはるんですけども、そうです、ね、お母さんとかもね、お風呂が残ったらそのまま近所の人とのこうつながりもずっとできるし、毎日いろんな話もできるし、あ、ね、はい、まあ、仕事を持ったはんのと持ったはらへんのとではね、その生活の張りっていうかそういうのも変わってくるでしょうしね、はい、やっぱりそう家族がみんな元気でこうやっていけるっていうのもね、感じてはるところかもしれないですけれども、
いや、ようついてくれはったね、でも、う
ん、ほんまに日の出はほんま幸せもんですね。
これあるとないとで大違いやね、この京都の南に。で当時だけ残ってもしゃあないもんね。日の出なしで当時だけ残っても全然しゃあないやん。
ほんまにユネスコは何をやってるのか分かんないですけどね。で、まあ、引き継がれてから結構このレトロ感っていうんですか、そういうのを生かしながらいろいろと企画を考えてはるんですけど、あの壁に貼ってはる昭和新聞とかもそういうのの一つですね。もう逆手にとってというか、このレトロな雰囲気を楽しんでももらうという作戦ですよね、うん、ああいうのは。
そうですね、本当に壁にはあのもともと何もなかったんですけども、はい、まあ、私が継いでからちょっと壁に何もないのも寂しいと、
はいはい、
で、まあ、うちがね、来られるお客さんが昭和の雰囲気があってレトロ感があっていいよと言ってくれはるのでね、はい、だったらそのもっとこう昭和の雰囲気を盛り上げるために、
はい、
あの昭和の年代別のまあ、年表みたいな出来事が、ね、そうですね、はい、あったのを、まあ、新聞という形に、壁新聞の形にして、で、貼ったりしてます。う
ん、今、あの、昭和57年のね、出来事をずっと年表風にして書いてあるんですけど、あれはずっと2週間ごとでしたっけ、
進めてい
く
はも。月に2回、あの、はい、月始めと真ん中で書いていってますけども、
は
い、
その昭和新聞の上には昭和写真館っていう古い写真ですね、昭和の、それもまた掲示されてるんですけれども、あれは何かから撮ってきてはるんですか。
それはあの昭和の京都の昔の写真集みたいなのを出してる、はい、出版社のとこがあって、まあ、そこに一応お話しして、はい、コピーさせてもらってですね、うん、一応張り出ししてます。
あの写真ももう次々と変わっていってるんですよね。
あれはね月1で、
はい、市電が走ってる写真が貼ってありますけれども、
市場通りですね、
はい、ね、今と随分か、もう高い建物がね全くありませんもんね。
あんな自分からここはもう全然、あの街は変わったけれども、このお風呂屋さんはそのまんまという、
全く変わってないというね、うん、この古い雰囲気を守ってこられたということで、映画会社の方の目につきまして、うん、今年あのマザーウォーターというロケ地になったんですよね、ここは。
映画のね、
はい、もともとこれはどういう経緯でこっていうお話が来たんですか。
京都市役所の中にあるフィルムオフィスというところからまず電話がありまして、はい、まあ、京都を舞台にした映画を撮りたいという方がおられると、はい、ここにあの、まあ、お風呂屋さんが登場するんだけども、はい、ちょっとロケ地として使いたいのでちょっと下見させていただけないかという初めの連絡がありまして、
はいはい、
まあ、最終的にうちに決まったという経緯ですね。
お話来た時どんな感じでした。ついに来たかっていう感じだったから、いや、うちでいいんかみたいな。
それはね、あの初めにそのマザーウォーターという映画名も出されなかったので、
はいはい、
何か とにかく映画だということで、はい、どんな映画の方が来られるのかなと、
はいはい、
まあ、変な映画だったらちょっと困ったけどなとは思って
エッチな映画やったら嬉しいなみたいなそんなことはないですか。なるほど、そういう変な映画やったら困るけどどうかなと心配されておられた。
そうですね、そのカモメ食堂っていう
映画を、はいはい、ありました。
まあ、以前に撮られて、
はいはい、小林さとみさん主演のやつですね。
そのまあスタッフの方がまあ同じようなキャストの方でされるっていうことだったんで、まあ、それだったらまあいいかなと。
来たか小林さとみみたいなでも、ね、こちらは倉谷さんのご主人は三石健さんでした。
あ、そうですね、三石さんですね。あ、長山健人
さん、まあ、健人君ですね、はい、2人が一応メインキャストでこちらへロケをされたということで、
あと茂田井雅子さんもそれに絡む役としてね、
はい、
やられてました。
茂田井雅子さん、あの女湯 の、 あのマッサージ機に座って写真撮られてましたよね。
似合うやろな。
だもうここの日の出湯さんの女湯に入ったら茂田井雅子の座った椅子に座り放題。もうこんな魅力的なお風呂屋さんありますか。
っていうか、もう茂田井さんずっと座っててもらったらすごく馴染むと思うな、この空間に。
他ロケ関係の時に使われたグッズとかは残ってたりするんですか。
ね、あのロケの時に使われたのれんですね、はい、これはあのいただきましたんで、また機会があれば実際に使っていきたいと思いますけど。
映画の中では何湯として登場して
る。乙女湯っていう。
乙女湯、
ちょっと普通あんまりないなという名前なんですけど
見たことないですね。乙女湯、
三石健さんの役名がね、
乙女、
乙女っていう役名やったんですよね。
この映画にはキョンキョンも出てましたよね。ここには来られてないんですか。
映画の話のストーリーの中ではうちっていうのはなかったんですけども、はい、まあ、それとはちょっと外れたやつでうちでちょっと撮影はされてました。
離れたというとなんか宣伝用のフィルムみたいな、
う
ん、
DVD とかの特典映像っていうようなことをちらっと言われてましたけども、
でここに来たんですね、キョンキョンが。
来ました。
見ましたか。
見ました。
目撃
触りましたか。
触ってはいないですけどね。
なんかこう喋ったりはしてないんですか。
喋ったらね、そんな雰囲気じゃなかったんですよ。2メーターぐらいの近さにはいたんですけど、なんかちょっとやっぱりもう
無理でした
か。ガードが硬くてあ、
映画がねちょうど10月の末に公開になりまして、今はまだね公開してはりますけれども、結構その映画を見たお客さんとかも来られたりするんですか。
そうですね、大半は店の前で写真だけ撮って、はい、あの帰られるお客さん
入れよ。
たまにその入ってこられてですね、
でちゃんと入浴料金払ってお風呂に入って受けられる方もおられますか。
あ、そうですね、たまにですけど。
それはね、やっぱ入って帰っていただきたいですね、
うん、
はい、
そうですね、う
ん、ラッキーさんみたいに表でスケッチして帰る人とかはないですか
スケッチの人はいないですね。
やったらね面白そうですね。
そうですね、あの要はなんか公園とかで最近ね、あの年配の方がスケッチブック広げて絵描いてはったりしてますけど、ここまさに絵になるから前で絵描いてはってもね全然自然やと思います。
タンクローリーに惹かれる。
ラッキーさんどうですか、前で絵画教室スケッチ教室、日の出湯 in スケッチ教室、スケッチ教室 in 日の出湯ですね。間違えましたけど、
書き応えがありそうですね、こう建物。
また新しい企画を、ね、考えてください。
それでもちょっとやりたい、
うん、面白いかもしれないですよ。
舞台にしたそのスケッチ教室、ね、
別にもう上手い下手関係なくね、
で出来上がりをこう一定期間こう展示しておいて、
あ、そうですね、うん、あの飾れるような場所は一応あるんで
来年やりましょう。ほんならね、
なんか怖いな、絵描くも
黒いのイベントであ
のプレゼントクイズのサイン色紙でちょっとだんだん怖くなってきました、絵を描くのが
大丈夫、林さんが描いた絵をプレゼントするとは申しません
まあ僕が一番下手なんで他の人が安心して描けるっていう、ね、
悪い見本として、
ね、悪い見本としてそういうの役に立つかもしれないですけど
今日割にしょうもない話で引っ張ってる
まあ、マザーウォーターの話をちょっとそんくらいにさせていただきまして、あと、まあ、村木さんのところいろいろと夏にはホタルをねこう吊るしたり、あと風鈴をかけたり、そ
うそう、なんか風流な仕掛けをね、うん、
いろいろと考えておられまして、
さすがやっぱり若い方が継がれただけあってちょっと違うなっていう感じですね、今までと。
この間はなんか竹灯籠っていう中にろうそくを立てる竹を、
そうですね、池の中にあの竹灯籠を設置しまして、
はいはい、
まあ、夕方からあの10時過ぎぐらいまでですね、ろうそくを、
はいはい、
火を燃やしてですね、うん、はい、そういうのをやってました。
いい感じやな、ね、
これは2年目の企画だったんですね。
そうです、去年やって今年で2年目です、
はい、もうだいぶ定着してきて、ああ竹灯籠見たら、ああもう年末かみたいなことを常連さんから話が出たり。
ああ、そうですね、ね、まあ、夏場のホタルですとか、
はい
はい、風鈴とか もうやると、あ、そう、もうあれからもう1年経ったんかと、うん、
定着してきた証拠で、
それで1年の、ね、移り変わりを感じることができるわけですね、お風呂で。
そうですね、いいですね、こういう季節季節にイベントがなんか仕掛けがあるっていうのはね、うん、またこれホタルは夏で風鈴も夏で竹灯籠が年末ということで、もう春と秋にもう一発ずつぐらいなんか考えなきゃいけませんね。
そうですね、なんか考えたいですね。
春はやっぱここに桜を生やしてやる花見しながらで横にモミジも植えといて、
春と秋にダブル
で、ちょっとそれには狭いここ庭が
もう土がないですよ、そんだけ植える。
あのなんか奇妙な熱帯植物ちょっと取って取ったらあかんか。
モンステラですね。
モンステラ、
ね、
かなり生い茂ってますけど、
あれね、小さな鉢植えだったんですよね。それが何十年か経つともう庭を占領してるような、
まさにこの和の風情の中で熱帯植物が茂ってるというね
ここだけねちょっと異空間みたいな感じ
で、あのツタがまたあんまり見たことのない奇妙なツタがそこらを埋め尽くしてるんです。
もともとあんなんじゃなかったんですけど、
ここの庭に大きい石が置いてあるんですよ。これはなんか以前聞いた話だと、あの建物の前に昔庭があって、
そうなんです、
ね、
その店の前に、はい、あの庭がありまして、はい、そこにあの中庭で使っている、はい、結構大きな石とかがみんなあったんですけども、前をそのきれいにした時に、はい、そちら あの石を中庭の方に持ってきて移したと、
はいはい、ね、前に庭があった時の様子がどんなんやったかちょっとね見てみたい感じなんですけど、そういう時の写真とかは残ってないんですよね。
もう残ってないですね。
でも今でもここはね、前がこう広々してて、で石がこう敷いてあって、すごいいい感じのね、この何もない空間いうのが、はいはい、店の前にありますやん、うん、
ちょっと広い空間になっててね、黒、ね、い五感の時はそこであのカツオのたたき焼いてもらったり、ね、イベント向きのね、そうそう、前のスペースです、ね、
いろいろ前使いますね。
あ、そうですね。
このお庭の話にちょっとまた戻るんですけど、今日は晴れてるんですけど、上から水がポタポタと落ちてるんですけども、これはね先代のお父さんが自分で自らこういう仕掛けを作らはったという、
あ、そうです。父親がね何か家で、仕掛け作ったら面白いんちゃうかっていうので、自分で作ったみたいなんですけど、
演出をね2台にわたってあるわけ。
ただちょっとね、うん、あの雨の音と似てるんで、はい、あの家の中にいてるときに雨の音と区別がつかないのがちょっと、ね、
それが欠点
それが欠点ですね
でもねこれ井戸水なんですよね。ここは井戸があって、こちらはその井戸水を贅沢に池に落としてると、そういらん話ばっかりいたしましたけれども、はい、最後にですね、村木さんからリスナーの皆さんにちょっとメッセージ一言お願いできればと思います、
はい、特にあのね、あんまりお風呂屋さん行ったことない方なのね、はい、
本当に建物が古くてですね、まあ大きいのだけが取り柄の風呂なんですけども、昭和のレトロな感じっていうのを中に貼ってある壁新聞とかですね、中の昭和の時期の脱衣箱とか、はい、そういうもので、まあ、雰囲気が出てると思いますんで、はい、そういう昭和のレトロな時代をですね懐かしむ方も全然知らない方も、うん、ぜひ来て入っていっていただきたいと思います。
新鮮ですよね、知らない方にとってはね。
逆に若い子にとったらね、こういう空間はすごい新鮮かもしれないですね、
っていう声が出ると思うんですけどね、うん、
はい、というわけで日の出湯の、2代目にあたります村木治さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ね、本当にね素晴らしい風情なんですけど、京都駅から近いのにこの風情、これはねぜひ一度訪れないと損しますよね、本当に、ね、
職人さんの手作りのぬくもりも各所に残ってますからね。
そう、もう来年は世界遺産に登録間違いなしやね。
はい、全く持ってその通りです。京都市南区の銭湯文化遺産日の出湯さん、最高です。そうですね、いつもならここでインタビューコーナー終えるんですけれども、はいはい、今日は年末拡大版ということで突然ですが、
1年終わりや、
2010年風呂行こうか5大ニュースということでですね、村木さんにも引き続き
お付き合い、言うてへん
タイミング合わへんから
ごめんなさい、
村木さんにもですね引き続きお付き合いいただいて、はい、今年1年をちょっと振り返ってみたいと思います。
は
い、
しみじみするね年末や。
はい、前半のインタビューはいかがだったでしょうか。今日はですね、年末拡大版ということで、この後にまだコーナーが続きますので引き続きお楽しみいただければと思います。では後半もどうぞ。
今週もやってまいりました黒い国のお時